発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油六代目ゴミひとしです。
今回、発酵弟の平久さんはちょっと欠席です
ね。どこ行っちゃったんだろうね。
芸術の秋だからなんか国際芸術祭見に行くって言って、うん、ラジオ休んでましたよ。
誘ってくれないんだな弟はな。
今日は2人で、
そうそう、なんかだんだん秋めいてきて、うん、11月の5、6で、
はい、
毎年恒例のワインツーリズムっていう60社ぐらいのワイナリーをバスでつないで、着地型の旅行で自分で調べて、1日5軒6軒回るっていうイベントがあります。
ワインツーリズム山梨2016か、
はい、2016、はい、それの募集が2週間ぐらい前に始まって、ウェブサイトでワインツーリズムって調べると申し込みサイトが出てくるので、もし興味があったらクリックして、まず内容をチェックしてみてもらって、
そうですね、山梨の人もぜひチェックしてみてください。
チェックしてみてください。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌は日本のものづくりストア。今日のゲストは D47 デザイントラベルストアの新藤ひとみさんです。新藤さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
まずじゃあ簡単にお店の紹介と新藤さんの紹介してもらってもいいですか？
はい。私は今渋谷ヒカリエの8階にある、ショップに勤めていて、その名前が D47 デザイントラベルストアってめっちゃ長い名前なんですけど、47都道府県のもうその土地に長く続くいいものっていうのを、こう全国から集めてご紹介するようなショップをやっております。
そう、実は、はい、うちの商品もご紹介していただいて、
は
い、
そうなんです、
本当、ね、
ありがとう、お世話になってま す。
こちらこそ、は
い、で新藤さん今日山梨に視察で来てたんですか？
視察っていうわけじゃないんですけど、はい、今度ちょっとお店の方でさっきもワインツーリズムの話があったと思うんですけど、山梨でそういう大きいワインのイベントがあるので、はい、私たちのお店としてもその山梨のワインツーリズム、もっとたくさんの人がいてほしいなと思っていて、ちょっとその、応援も兼ねて、そのワインをちょっとお店で大々的にこうちょっと売りたいなと思っていて、それだったら山梨の、ワインにめっちゃ詳しい方にお会いして、ちょっとワインのことちょっと勉強しようかなと思って、それでちょっと来ました。
めっちゃ詳しい人って誰なんですか？
新田商店さんって言って、勝沼で酒屋さんやられてる方なんですが、私たちが作ってる D デザイントラベルっていう雑誌があるんですけども、そういうの山梨号を作った時に、出ていただいた方で、もう本当に山梨のことを、ね、ワインのことも何を聞いても全部答えてくれるっていうすごい素敵な方で、まずはねその人のところに行ってもうゼロから教えていただきました、
じゃあ今日実際にその新田さん行って、ワイナリーさんとかも見学してきたんですか？
あ、そうですね、なんか最初はそこまでたくさん回れないかなと思ってたんで、あんまり行く予定じゃなかったんですけど、もう新田さんからいやもう絶対行くべきだって言われてちょっと数件ね行きましたね。
来てみて分かったり、なんか一番印象的だったことあります？
でも私今回行って、そんなにたくさん回れなかったんですけど、勝沼醸造さん行ったらすごいやっぱり素敵で、たまたまその醸造家の奥様がいらっしゃってて、ドアパスキンってこう開けて、あらみたいな感じで話してくれたんですけど、ここに見える畑はどういう畑でとか、実は農家さんにはどういうこだわりがあるけれども、ワインの醸造家としてはどういうブドウを作りたくて、そこにこういう違いがあって、やっぱりこういうブドウがいいのよみたいな話を、もうすごい忙しい、今すごいねワイン作ってて忙しいと思うんですけど、
その中も話してくれて、実際聞いてからテイスティングするとどうですか？
全然違いますね。全然違います。もともと何をも情報ない中で、その6種類飲ませてもらったんですけど、もうすごい一つ一つが個性的 で、でそんなにワインって一人でこう1本飲み干すのってすごい大変だから、そんなに同じ こうタイミングで何種類も飲み比べるってできないじゃないですか、うんうんうんうん、でもああいう場所で、まあ、ちょっとずつですけど飲み比べるとやっぱりもう全然個性が違って、
うんうんうん、
でその場で、まあ、どうしてこういう違いが出てくるかっていうと、うんまあ、品種も同じだけどこういう作りの違いがあるんだよとか聞くと、うんうんうん、なるほどみたいな。
そうか、
なんか私たち普段から取引もしてもらってるんですけど、うん、お客さんでその D47 トラベルストアだったりあと山梨 の,、はい、あの D&デパートメントに行くのすごい好きなんですけど、なんかスタッフの方たちが本当にもう商品じゃなくてその作ってる人を伝えたいんだっていう気持ちがなんかすごい言って気持ちよくて、
うもうねあのにじみ出てるんです
よ、出てるんですよ。なんかさっきもこう最近こんな紅茶見つけたんですよとかお話ししてくださったのがなんかすごいよくて、なんか私たちの商品を説明するこういう風に説明してくれてるのかなって思うとなんかね、うんうんうんうん、販売してくれてるのがすごく嬉しいなっていうのを改めて、
で今日もこうラジオの前にね、うん、あのうちのゴミ処理寄っていただいて、
うん、
でなんかそういうのが一手間かかるのに来てくれるっていうのがなんかすごく嬉しいよね、
うん、
あんまり手間だと思ってないですけどね。なんかやっぱり行きたくて行くので、なんかやっぱりこう商品を見ていると、
うん
まあ、もちろん食べるし、
うん、
見た目も可愛いし、
うん、
美味しいなとも思うんですけど、
うん、
やっぱりそれだけじゃやっぱりあのやっぱりお客様に伝えるときに物足りないというか、
うん
でまあ、どういう人柄でとか、
うん、
どういうところにこだわっててみたいなのもやっぱり喋れた方が楽しいですし、
うん、
多分お客さんもね多分聞いてて楽しいと思うんで、
うん
そうですね、そこのなんか能動的な気持ちって多分一期一会に出ると思うんで、だそれでお客さんも喜んでファンになったりとか、うん、光栄の接客でうちの味噌を買って、
うん、
でうちにわざわざ味噌作りに来たっていう方がいたよね。
そう、もういたし、あと味噌キットをずっと光栄で買ってたけど、あそういえば長野に行くついでに山梨寄ろうって言ってうち、ん、に来てくれる方とかいて、
しかもその後メールくれてね、なんか泣けてきちゃいましたよ。そうそう、
なので本当になんか渋谷のど真ん中にあるアンテナショップだけど、でも本当着地型というか、本当に商品を買った人が地方に出向いてくれてるきっかけになってるので、そう、
うん、
すごいことしてますよ。
そうそうそう
そう、私たちとしても、うんまあ、できればやっぱりその商品を買って美味しいなと思って買ってくれるっていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりデザイントラベルストアなので、うんまあ、渋谷で全国を感じるっていうのもそうなんですが、うん、やっぱりその次のステップとして、うん、やっぱり現地にすごい行ってほしいし、
うん
まあ、私もやっぱり私の目で見たここが素晴らしいんですっていうのはできるだけその売り場で伝えるようにはするんですけど、
うん、
やっぱり現地に行った感動には絶対勝てないから、
うん、
やっぱり現地に行っていただいて、で私たちのお付き合いしているメーカーさんとかってもうすごい親切で、うん、もう来てくれた人には本当にこのものづくりってどれだけこだわってるかみたいなのを惜しみなく伝えてくれる方ばかりなので、
うん、
やっぱり会ってほしいんですよ、すごい。だからそうやって現地に行ってもらえたのはもう本当に私たちとしても嬉しいです、
うん
うん、
なんかもう物を売るというか伝える人たちなんですね。
一応その説明としてはその、ね、トラベル誌が元にって言ってるんだけど、
うん、
なんかもっとその奥のなんか背景というか、
うん、
人柄というか、 なんかもっとこうマグマみたいなのを、ね、感じますよね。
そうそう、なんか生産者の私たちでは伝えきれない部分をやっぱ代弁してくださったりしてるので、
うんうんうん
う
ん、
すごいこういうお店があるっていうのは、
そうそうそう、
私たちもすごく嬉しいので今後もね、
うん、
お付き合いしていきたい。社と山梨のワインフェアはいつからやるんですか？
ワインフェアは11月の1日からです。
あ、はい
はい、
じゃあこのラジオの全国の方も聞いてくださっているので、うんうんね、山梨に来れない方は渋谷で山梨を、うん、
ぜひ渋谷の光栄の8階に8に
8人、
8
人、うん、またお店の詳細なんかは私たちのブログに、うん、
ブログで
貼っておきますので、
はい、
見てください。じゃあ今日のゲストは D47 デザイントラベルストアの進藤ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
CATV 専門チャンネルにみんな大好きディズニーチャンネル登場。アニメ、映画、スポーツなど豊富なラインナップのエンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2,000円。 MNS 日本ネットワークサービス。
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科。
求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は小豆島山六醤油。
はい、はい、僕も行ったことがあるんですけど、
うん、
すごい特徴的なのが、何を言っても醤油屋さんなんですけど、
うん、
木桶を、ですね、醤油絞る前のもろみを入れとく容器が木桶っていうんですよ、うん、だいたい4トンとか5トンぐらい入れる大きな容器なんですけど、うん、それを作るとメーカーさんがもうなくなるってことで、うん、醤油屋さんなんですけど、
うん、
修行に行って木桶を作れるようになって、
うん、
で自力で木桶作ってるっていう会社なんですよ、
うん、
で僕それの1個目だか2個目ができた時のお祝いに山梨の、ワイン持って行ったんですけど、うん、もうね、なんか醤油屋の枠を超えてますね。
どういうことですか。
木桶作ると思わなくない？
それってもう全国からお祝いに、
お祝いに、全国の醤油屋さんが手伝いに来てた。僕はお祝いだけ行ったんだけど、で、まあ、何を言いたいかっていうと、うん、その醤油ってものの背景の文化、
うん、
その醤油を作るってことは木桶がなきゃダメだっていう、
うんうん、
で木桶作る人がいなくなったらもうその醤油のなんか価値というか、
うん、
その伝統が薄れてしまうっていうところに危機を感じていて、うん、木桶を作るっていう、
うん、
多分その社長さん山本さんですけど、うん、5代目のが作らなくても本当はいいんですけど、ただでももうなくなってしまう文化だからって言って危機を感じてやっているってところがロマンというか、
うん、
男気あるなと思って、
ね、醤油を作るだけじゃなくても醤油を作る背景とか全てもその伝統技術も残していこうっていうね。
そうなんですよ。でその去年の冬に D47 で、食の活動家っていう展覧会があって、うん、そこであのゴミ醤油と、香川代表で山六さんも選ばれてて、うん、でその期間中ですね、山六さんが作った木桶を、
うん、
なんと食堂の前に置いておくという
渋谷ヒカリエの、
渋谷ヒカリエのどうやって運んだのかななんて思うんですけど、あ、まだ新藤さんが帰ってないみたいなんでどんな状況だったかちょっと聞いてみたいですね、
う
ん、
どうでした、その渋谷のど真ん中に木桶が来て、うん、
いやすごいインパクトがあって、うん、8階に来ていただくと分かるんですけど、
うんうん、
エレベーターを降りた目の前がうちの食堂なんですけど、
うんうん、
のれんがあってもう入り口ですよね、もう背丈よりも大きいもう木桶がボーンとあったので、
うん、
外国の方とかもうなんだこれはみたいな感じで、
すごいね、
木の木目も綺麗だし、うん、竹も何縛ったばっかでさ、
うん、
青竹でさ、
うん、
早く醤油入れてよって感じのそうなんですよ。でそこの製造の方を、そうそう、今回その仕事百科さんで、1年前なんですけど募集してたっていう話なんですけど、
うん、
でそれでそこで醤油をただ作るんじゃなくて木桶も作るのも手伝ってくださいって書いてあるんですよ、項目に。だからもう何でもできないとうちで働けないよっていう求人なんですけど、
うん、
なんかそこもすごいなと思って、
うん、
はい、
まあ、いつか山本さんが山梨来てもらって、また木桶のね、
あ、それラジオ出てもらえばいいんだよね、
聞けたからいいなと思うので、うん、はい、ぜひあのすごい素敵な読み物でもあるので、気になった方は読んでみてください。また求人を出したい企業さんもぜひホームページを覗いてみてください。今週の仕事百科でした。発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。なんか最近こう仕事もそうですし、
うん、
友達とかも全国からこう会いに来てくれて嬉しい、
うんうん、いや本当ね、なんかで来てもらってプラスラジオもね出ていただいて、
うん、でもまあちょっと無理やり出てもらっちゃうこともあるんですけどね、いろんな人がこれからも遊びに来てくれたら嬉しいですね、
うん、気軽に遊びに来れる場所です、
はい、気軽に遊びに来てください、
うん、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞くことができるので、ぜひ過去の放送もチェックしてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、
また来週。この放送は発酵山梨、日本仕事百科の提供でお送りしました。